就職活動に役立つ30のアドバイス。その1、混み合う就職課も朝一番だけは空いている。就職の時期になると就職課が混み合います。就職活動をする4年生だけでなく3年生や2年生もちらほら見かけるでしょう。多くの学生が一箇所に集中してごった返す様子はまるで人気アーティストのライブ会場。これでは調べたくても調べられません。いくら就職課に有益な情報があっても混み合って利用できないのでは意味がありません。就職課の規模や状態にもよりますが、混雑に悩まされる学生も多いでしょう。そういう時こそ朝一番です。就職課は朝一番に行きましょう。何事もそうですが、朝はいつも空いています。人が少なければ就職課を自由に活用しやすくなるため、調べ物も短時間で片付くでしょう。朝一番に来る人は就職課の職員からも目立ちます。熱心に就職活動に励む様子が伝われば、就職課の職員にも顔を覚えてもらえます。就職課の人と仲良くなれば、就職に関する相談もしやすくなり、なお有効です。就職活動の運は足で掴むものです。朝は運とチャンスに溢れる時間帯。朝一番に就職課に向かい、就職活動をスムーズに進めましょう。混み合う就職課は朝一番に行く。就職活動に役立つ30のアドバイス。その2、就職活動ではシンプルが最適。就職活動における身だしなみや持ち物はシンプルで統一させるのが最適です。クリアファイル、筆記用具、カバン、名刺、スーツ、ワイシャツ、ベルト、腕時計。キャラクターが入ったり派手な色や柄であったりロゴが目立ったりするのはよくありません。多少の柄は許容範囲ですが、できるだけ落ち着いた柄が好まれます。落ち着いた色で無地に近いものを持ち、シンプルな状態にするのが賢明です。シンプルだと味気なく感じるかもしれませんが、就職活動では最適です。身だしなみや持ち物が派手になると、そこに注意が集まるため、肝心の自分を見てもらいにくくなります。就職活動とはいわば営業活動。自分という商品を各企業に売り込む活動です。アピールしたい点をうまく強調させるためにも、それ以外の点は地味に仕上げるべきです。身だしなみや持ち物はシンプルにして主張を抑えた方が自分を見てもらいやすくなります。身の回りがシンプルだからこそ、あなたの中身が目立ち、自分を売り込みやすくなるのです。就職活動での持ち物や身だしなみはシンプルを心がける。就職活動に役立つ30のアドバイス。その3、白紙のスケジュール帳に予定を入れると動きたくなる。就職活動には計画が大切です。その日の気分で行動するのもいいですが、やる気がないときはだらけてしまう場合が多いものです。やる気がないと勇気も出ない、勇気も出ないと勢いも出ない。面倒だな、今日でなくてもいいか、また今度と思いますが、いつまで経っても行動しないでしょう。また今度と思うことは実現しないことが多い。また今度と思うことはしばらくすれば再びまた今度と思います。こうして永遠に行動しないループに陥るのです。就職活動のやる気が出ないときは、スケジュール帳に何か予定を入れてみましょう。企業研究でも筆記試験対策でも構いません。就職活動につながる簡単な予定を思いつくままに入れてみます。時には無理やり予定を入れることも必要です。スケジュール帳に何か予定を入れると、何か行動したくなります。自分が今するべき目標が明確になると、しなければいけない行動も明確になります。怠けている自分に鞭を打って最初の一歩を踏み出しましょう。スケジュール帳に何を書き込みますか？やる気がない時こそ、スケジュール帳に就職活動の予定を入れる。就職活動に役立つ30のアドバイス。その4、海外のインターンシップは国内以上に得られることが多い。インターンシップといえば国内と考えがちですが、意外な選択肢があるのをご存知でしょうか？海外のインターンシップです。外国の企業で一定期間就業体験をします。就業体験だけでなく、語学力を鍛えたり異文化を学べたりできます。国内では不十分というわけではありませんが、海外の方が短時間でより多くを学べるはずです。海外のインターンシップの難点はやはり費用でしょう。家賃、食費、海外保険などの費用を合計すると大きな金額になるはずです。しかし本当に高いのでしょうか？一度に多くのことを学べるメリットを考えれば、あながち高いとも言い切れないはずです。海外の企業でのインターンシップ体験は、その後の就職活動において抜群のネタの一つになるでしょう。珍しい経験は注目を集めることができます。また外国人の友人ができることも、その後の人生に大きな影響を与えるでしょう。異なる国に住む外国人とのつながりは、国際感覚を養う機会になります。外資系や商社などグローバルな仕事を目指しているなら特に有効です。学生時代は時間を自由に使える貴重な時期です。若い時期に様々な挑戦をして貪欲に吸収することは、大きな成長につながります。就職活動だけでなく、人生においても言葉では語りきれない大きな意義をもたらすはずです。費用がかかる難点はありますが、勇気と余裕があれば候補の一つとして検討するといいでしょう。勇気と余裕があれば海外のインターンシップを検討する。就職活動に役立つ30のアドバイス。その後、就職を希望する企業に先輩がいれば会っておく。面接の雰囲気は企業によって違います。和やかな雰囲気のところもあれば、緊張した雰囲気のところもあります。喫茶店で面接をする企業もあれば、薄暗い会議室で行われることもあります。1対1で面接をする企業もあれば、集団面接を行う企業もあります。面接の雰囲気は本番にならないとわからないと思いますが、実は知る方法があります。すでにその企業で働いている先輩に話を聞けばいいのです。就職を希望する企業に母校からの先輩はいませんか？先輩がいれば事前に連絡を取り話を聞きましょう。先輩は面接に合格した成功者です。成功者の体験談はやはり参考になります。志望企業の面接の雰囲気や流れを先輩を通して知ることができるのです。もちろん本番では面接官が変わっている場合もありますが、参考になる部分は多いでしょう。面接官がどんな性格かを知るだけでも、それなりの対策が立てられるのではないでしょうか。社内の雰囲気や取り組みを知っておけば、志望動機をアピールする際に取り入れることができます。面接は情報戦です。集められる情報はできるだけ集めましょう。情報量が多ければ多いほど、対策を立てたり失敗を防いだりするのが容易になります。志望企業に先輩がいれば、 OB、OG 訪問をして情報収集する。就職活動に役立つ30のアドバイス。その6、 OB、OG 訪問はできればエントリーが始まる前にしたい。 OB、OG 訪問はエントリーが始まる前にしておくとスムーズです。もちろんこれは決まりではありません。 OB、OG 訪問のする時期は自由であり、都合に合わせていつでもできます。内定をもらった後でも OB、OG 訪問をしようと思えば可能です。 しかし、OB、OG 訪問は、やはりエントリーの前にするのが理想です。その理由は、次の3点です。
1、仕事や社会のイメージが具体的になる。
エントリーが始まる時期は、すでに本格的な就職活動が始まっています。仕事や社会における知識や理解は、エントリーが始まる前に知っておく方がスムーズです。OB、OG 訪問を通して仕事や社会のイメージが具体的になると、就職活動がしやすくなります。少しでも早く社会人と接する機会を作ることで、社会人としての礼儀作法も身につけやすくなるのです。
2、エントリーシートに書くネタが増える。
エントリーシートを書くためには、ネタが必要です。エントリーをする前に OB、OG 訪問をしておけば、話の材料が増え、エントリーシートを作成しやすくなります。
3、選考で有利になる場合がある。
志望企業の OB、OG 訪問をしておけば、先輩がその実績を人事に報告することがあります。一般的に OB、OG 訪問をする学生は、意欲、熱意、行動力などがあると判断される傾向が顕著です。その結果、エントリーシートによる選考で有利になる場合があります。OB、OG 訪問は、できればエントリーの前にする。就職活動に役立つ30のアドバイス。その7。採用率は OB、OG 訪問の数だけ高くなる。採用率が高い人にはある特徴があります。OB、OG 訪問の数が多いのです。OB、OG 訪問は1回で十分と考えるのは不十分です。もちろん、全くしないよりはいいのですが、1回だけでは情報が偏ります。あらゆる情報には主観や誤解が混じるものですが、OB、OG 訪問も同様です。その社員だけの主観や誤解かもしれません。事実ではなく意見かもしれません。OB、OG 訪問はできるだけ様々な立場の社員と会うことが大切です。一つの企業には様々な社員がいます。男性と女性、20代と40代、営業部と技術部。それぞれで感じ方が異なるでしょう。各立場から話を聞けば、多様で幅広い情報を入手できるため、企業の実態をより正確に把握できるようになります。忘れてならないのは、人事に報告されている可能性です。OB、OG 訪問は裏で人事に報告されている場合があるため、OB、OG 訪問の数が先行で有利に働く可能性があります。OB、OG 訪問を良くしている学生は、高い評価を得やすくなります。情報は自分から入手しに行く姿勢が大切です。採用率は OB、OG 訪問の数だけ高くなる傾向があります。時間と手間はかかりますが、無駄な努力にはなりません。本気で入社したい企業なら、1回の OB、OG 訪問で十分と考えず、複数の先輩社員を訪問しましょう。採用率は OB、OG 訪問の数だけ高くなると考える。就職活動に役立つ30のアドバイス。その8。先輩にとって OB、OG 訪問はほぼボランティア活動。OB、OG 訪問をすると断られるより引き受けてくれる場合が大多数です。後輩からお願いされれば先輩は立場上断りにくいでしょう。多くの場合、快く引き受けてくれます。この時、先輩だから後輩のために時間を使って当然と考えていませんか。大事なことを思い出してください。先輩は多忙を極めた社会人です。学生とは生きる世界が違い、時間感覚も異なります。お金がもらえるわけでもない。時間が増えるわけでもない。後輩のために貴重な時間を割いて無料で情報を提供してくれます。先輩にとって OB、OG 訪問はほぼボランティア活動です。その点に気づけば OB、OG 訪問をしてくださる先輩がいかにありがたいかわかるでしょう。余裕があれば手土産の一つくらいもあっていいでしょう。先輩の話を聞くときはむやみに遮らず謙虚な姿勢で聞かせてもらう態度が大切です。OB、OG 訪問が終わればきちんとお礼をしましょう。OB、OG 訪問をしてくださる先輩に感謝する。就職活動に役立つ30のアドバイス。その9。就職活動では勢いに乗ることも大切。就職活動では勢いに乗ることも大切です。勢いといえば早とちりや見落としが増えるなどの悪印象を持つ人もいるかもしれません。もちろん重要な判断や決断が伴う場面では慎重な姿勢が必要です。例えば命や大金が関わる状況では勢いに任せるのではなく冷静な状態で考える必要があるでしょう。しかし重要な判断や思考が伴う場面以外なら勢いに乗ることも大切です。勢いを敵ではなく味方にして自分を有利に進める道具にします。勢いがあると感性の法則が働き、いつもより強いパワーで物事を進めることができます。就職活動ではある瞬間勢いが出る場面があります。例えば1時間だけのつもりで企業研究を始めたところしばらくして調子が出ることがあります。理由はわかりません。なぜか気分が良くトントン上司に進むことがあります。そんな状態になればそのまま勢いに乗り作業時間を延長するといいでしょう。履歴書も勢いに乗れば10枚や20枚と一気に書いてしまう。企業研究も勢いに乗れば10社や20社とまとめて調べてしまう。体力、精神力、集中力が維持できるまでできるだけ前に進めてしまいます。勢いとは力の塊です。勢いに乗れば普段は突破できない壁も突破できます。普段は時間がかかることが短時間で終えられるようになるのです。勢いがあるときに進められるだけ進めておく。就職活動に役立つ30のアドバイス。その10。就職活動でも PDCA サイクルが重要。就職活動でも PDCA サイクルが重要です。PDCA サイクルをご存知ですか？ PDCA サイクルとは、プラン、計画、ブー、実施、チェック、確認、アクション、改善行動の頭文字を取ったものを言います。事業活動において、計画から見直しまでを一貫して行い、それを次に生かそうという取り組みです。ビジネスでは生産性向上や品質管理の場面でよく活用される PDCA サイクルですが、就職活動でも活用できます。PDCA サイクルと聞けば難しく思えますが、実は意外に身近なところで実践しています。例えば、就職活動に役立つ情報を得ようと思い、OB、OG 訪問を計画するとします。事前に聞きたい質問をノートにまとめ、いざ本番の OB、OG 訪問をします。ところが先輩からうまく情報が引き出せなかった。原因を考えると自分の質問の仕方が抽象的であったためだと気づきます。そこで具体的な質問に改善して次の OB、OG 訪問で活かします。よくあるパターンですが、これも立派な PDCA サイクルです。目的を持って行動した後は反省して次に活かしていますね。取り組み始めるとゲームのように感じて楽しくなります。あなたの就職活動には PDCA サイクルがありますか？まだ実施していなければ早速今日から始めてみましょう。もしすでに実施しているなら PDCA サイクルの回転率を上げてみましょう。 PDCA サイクルを意識するから成長のスピードも速くなります。就職活動でも PDCA サイクルを意識する。 就職活動に役立つ30のアドバイス。その11。スーツを買うべきタイミングとは。就職活動を始めるならスーツが必要です。スーツがなくては就職活動が始まりません。スーツは就職活動に必要な道具の一つです。しかし予算が限られている学生にとってスーツを買う時期で悩むことも多いのではないでしょうか。いつスーツを買えばいいのでしょうか。一般的な購入のタイミングはインターンシップ前もしくは企業説明会前です。インターンシップとは一言で言えば就業体験です。学生が実務能力の育成や職業選択の準備のため企業で一定期間業務を体験する制度です。体験とはいえ実際に企業に入って仕事をするためスーツが必要になるはずです。一方インターンシップをしない人の場合は企業説明会までにスーツを購入するのが望ましいでしょう。企業説明会では企業の社員と対面する最初の機会になります。私服では礼儀にかけますからスーツが必要になると考えていいでしょう。インターンシップや企業説明会ではスーツで参加するのが基本です。必要になる時期までにスーツを購入してよく着慣れておくことをお勧めします。スーツはインターンシップ前もしくは企業説明会前に購入しておく。就職活動に役立つ30のアドバイス。その12。持っていてよかった IC カード乗車券。就職活動ではなくてもいいが持っていた方がいい道具があります。その一つが IC カード乗車券です。カードの中に IC チップが埋め込まれたタイプの乗車券です。現金で切符を買えば済むと思う人もいるでしょう。確かにその通りです。普通に現金で買えばこと足りることです。しかし IC カード乗車券を使った方がわずかに手間暇が省けます。 IC カード乗車券を改札口にかざすと機械が自動的に料金を計算して前払いした金額から差し引いてくれます。一瞬で運賃の支払いが完了です。切符を購入する手間が省けるためとても楽です。面接で電車やバスを使うなら現金で切符を購入する場合と比べてわずかに手間暇が省けます。すべての人に必要な道具ではありませんが少しでも手間暇を省きたければ利用する価値はあるでしょう。特に急いでいる時にはこのわずかな手間暇を省けるかどうかで結果を分けることもあるはずです。積極的に手間を省きたい人は持参しておくと便利です。余裕があれば IC カード乗車券を持つ。就職活動に役立つ30のアドバイス。その13。履き慣れない靴には絆創膏。就職活動に関係ないと思われるものが意外に役立つことがあります。絆創膏です。新品のビジネスシューズやパンクスを履いて歩いていると靴ずれを起こすことがあります。カジュアルな靴に比べてビジネスに使用するシューズやパンクスは素材が硬めです。男性の場合靴下によって靴ずれを防ぐ工夫ができますが女性の場合履くのはストッキングが中心です。ストッキングは素材が薄いため少し歩いただけで足の皮膚がむけて出血してしまいます。そんな時に応急処置として絆創膏が役立つのです。絆創膏の余分な厚みのおかげで摩擦が和らぎ痛みや出血を抑えてくれます。絆創膏は靴ずれをしてからではなく靴ずれを起こす前に貼る方が賢明です。一度皮膚を痛めると出血したりかさぶたができたりなど完治するまでに時間がかかります。靴ずれしそうな違和感があれば早めに絆創膏を貼っておくと安心です。絆創膏の厚みが皮膚との摩擦を和らげてくれるため靴ずれを防止してくれます。数枚の絆創膏なら軽くて場所も取らず荷物にもなりません。カバンに絆創膏をいくつか入れておけばいざという時に役立つでしょう。靴ずれ対策として絆創膏を持参する。就職活動に役立つ30のアドバイス。その14。企業訪問や工場見学をしただけで選考が有利になる場合がある。志望企業で企業訪問や工場見学があればぜひ参加させてもらいましょう。企業訪問や工場見学も企業研究の一環です。直接現場を見ることで書籍やウェブサイトだけでは得られない貴重な情報が得られます。どのような場所でどう業務が進んでいるのか具体的に把握できるでしょう。その情報があれば面接でも自信を持って受け答えできるようになるでしょう。さて企業訪問や工場見学をお勧めする理由はそれだけではありません。実は参加するだけで選考が有利になる場合があります。企業訪問や工場見学は OB、OG 訪問に近い状態です。 OB、OG 訪問のした実績は裏で人事に報告され評価の一つに加算される場合があります。同様に企業訪問や工場見学に参加する場合も参加者の名前が企業の採用担当者に伝わる場合があります。知らないうちに裏で評価の一つに加算される場合があるのです。すべての企業で行われているわけではありませんが、そうした可能性も考慮しておくといいでしょう。特に志望度の高い企業なら、都合がつく限り企業訪問や工場見学をした方が安心です。都合がつく限り企業訪問や工場見学をする。就職活動に役立つ30のアドバイス。その15。就職活動の効率が向上するなら、買った方がいい。就職活動では効率を高める道具があります。手帳、メモ帳、名刺、就職雑誌。ボイスレコーダー、携帯電話、パソコンなどです。便利なものにはお金がかかります。お金がかかるから買わないと決めつけるのは少し注意したい判断です。買うべきかと迷ったとき基準にしたい考えがあります。それを買うことで得られる就職活動の効率です。就職活動の効率が著しく向上するなら買った方がいい。就職活動の差は道具の差でもあります。買わなければ節約できますが、それが原因で内定を逃すようでは逆効果。わずかな金額を出し惜しみしたせいで就職活動が非効率になってチャンスを失えば一生後悔するかもしれません。企業の採用枠は限られています。体力も時間も限られています。その限られた中をいかに効率よく進めるかです。効率が向上するなら予算の都合のつく限り買うのが得策です。失ったお金は就職をして働き始めてから取り返すと考えましょう。すべて買うのが難しければ優先順位をつけて必要なものから買うようにするといいでしょう。就職活動を効率よく進めるために時には道具の力も必要です。就職活動の効率が向上するものなら都合がつく限り買う。就職活動に役立つ30のアドバイス。その16。傘を持参しようか迷ったら持参する。朝就職活動で出かける前に天気予報を確認します。朝は晴れていても昼から雨が降り出すこともあるでしょう。傘が必要かどうか天気予報で確認すればわかるはず。ところが天気予報を確認しても不安定な天気で傘が必要かどうか判断が難しい時があります。例えば晴れ、ところにより一時雨です。空を見ると晴れているが天気予報ではところにより一時雨とあれば傘を持参すべきか迷いますよね。さて迷う場面ですが、実は至って単純に判断できます。傘を持参しようか迷ったら持参するべきです。 もし雨が降って濡れると就職活動では致命的です。企業説明会や OB、OG 訪問など服が濡れた状態では確実に印象が良くありません。特に女性の場合、雨に濡れるとメイクが落ちてしまい、化粧直しが大変です。雨のせいで体が冷えると風邪をひくこともあるでしょう。風邪をひくと就職活動のスケジュールが乱れ面倒なことになります。こうした事態を防ぐために傘を持参すべきか迷う場面があれば持参した方が安心です。些細な判断ミスで就職活動を台無しにしないことです。傘は荷物になりますが、できるだけ軽いタイプの折りたたみ傘を選べば最小限の荷物で済ませることができます。傘を持参しようか迷えば持参する。就職活動に役立つ30のアドバイス。その17。空が晴れているから晴れの日になるとは限らない。就職活動の大事な予定がある日、どんな天気だろうかと思って窓を開けると雲一つない綺麗な快晴だとします。これなら傘はいらないと思いますが、ここが注意です。空が晴れているから晴れの日になるとは限りません。数時間後には天候が一転し、午後から雨が降り始めることもあります。天候は急変の可能性も考慮する必要があります。びしょびしょに濡れたスーツでは大切な予定も台無しになるでしょう。特に女性の場合、少しの雨でもメイクが崩れてしまい、化粧直しに大きな手間がかかります。少しの雨でも体は冷えます。体が冷えて風邪をひけば就職活動のスケジュールが乱れてしまいます。こうした失敗を防ぐためにも、当日の天気は目視だけでなく天気予報で確認することが大切です。天気予報も前日の予報ではなく当日の予報を確認しておくといいでしょう。前日には晴れだった予報が当日には雨という予報に変わることもあります。たった半日で天候が変わることも珍しくありません。できるだけ最新の天気予報の方がより正しい情報を得ることができます。空が晴れていても念のため天気予報は確認する。就職活動に役立つ30のアドバイス。その18。建物や出入りする社員の様子は面接のネタになる。面接会場に早めに到着したとき、どう暇を潰しますか？近場のお手洗いで身だしなみを整えたり、喫茶店で企業の案内資料や履歴書などを見直す時間に当てたりするでしょう。もちろん、これらも大切な心がけですが、余力があればもう一つ心がけたいことがあります。面接が行われる建物を眺めたり、出入りする社員の様子を確認したりするのです。面接でネタにできるからです。面接でチャンスがあれば、そのことをネタにしましょう。30分前に到着して時間に余裕があったので、御社の様子を外から眺めていました。綺麗な建物ですね。早めに到着したため、御社に出入りする社員さんを拝見していました。皆さん、清潔感があって素晴らしいですね。こういえば、面接の30分前には来ていたことをさりげなくアピールできます。同時に、建物や社員を褒めることになるため、面接の雰囲気も朗らかになるでしょう。おだてるわけではありませんが、社交辞令として褒め言葉の一つくらいはあってもいいのではないでしょうか。あくまで余力がある時のアプローチですが、余裕があれば心がけてみてください。面接直前にネタを作ることで、面接で話しやすくなるはずです。早めに到着して時間に余裕があれば、建物や出入りする社員の様子を確認して、面接のネタにする。就職活動に役立つ30のアドバイス。その19。雰囲気を盛り上げようとする人は、主張がなくても存在感が出る。主張がなければ存在感が出せないと思うのは誤解です。もちろん、グループディスカッションでは主張が重要であるのは事実です。発想力や想像力のある人なら、鋭い発言によって存在感をうまくアピールできるでしょう。斬新で基地に富んだ考えは、議論の活性化にもつながるため、歓迎されます。しかし、存在感を出すためには、もっと単純な方法があります。雰囲気を盛り上げようとすればいいのです。ニコニコした表情を絶やさない。どんな意見も前向きに受け入れ、建設的な方向へ話を進めようとする。いろいろな人に話を振り、グループ全員が話せるような雰囲気にする。雰囲気を盛り上げようとする人は主張がなくても存在感が出ます。盛り上げようとする行為が、私は協調性を大切にしますという主張になります。協調性はどの企業も求めている共通の要素。社会では集団で仕事をしますから、雰囲気を盛り上げようとする人は高く評価されます。もし鋭い発言をする自信がなければ、雰囲気を盛り上げる側に回るのはいかがでしょうか。どんな意見も前向きに受け入れ、建設的な方向へ話を進めようとします。意識すればさほど難しくないはずです。その上で鋭い発言があれば、一層存在感が輝くはずです。気の利いた発言ができなければ、雰囲気を盛り上げる側に回る。就職活動に役立つ30のアドバイス。その20。弱々しい外見の男性が短期間で力強く健康的な印象に変える3つの方法。男性の中には生まれつき弱々しい外見の人がいます。なで方、色白の肌、痩せ細った体。もちろん生まれつきの外見ですから否定するものではありません。遺伝や体質などの影響でもともと外見が弱々しい人がいるのも確かです。しかし就職活動では外見で人柄を判断される傾向があります。弱々しい外見は体力不足、不健康、頼りないなどネガティブに誤解される場合もあるでしょう。外見は弱々しいより力強い方が健康的で頼りがいのある印象につながりやすいはずです。そこで男性に限った方法ですが、短期間で力強く健康的な印象に変える方法が3つあります。肩パッド。なで方で悩んでいる人は肩パッドを使用するといいでしょう。シルエットの中でも肩の部分は強さの印象に関係する部分です。肩パッドで肩のラインを整えるとわずかではありますが、立派な体格に見せることができます。日焼け。外出する時間を増やして日焼けをしてみましょう。男性の日焼けは健康的で力強い印象があります。手っ取り早く日焼けをしたければ日焼けサロンを利用する手段もあります。ただしやりすぎには注意です。真っ黒な日焼けはいくら健康的とはいえ、ビジネスでは違和感をもたらすでしょう。シミやたるみにも影響するため、適度の範囲で心がけることが大切です。筋トレ。筋力はなくて困ることはあっても、あって困ることはありません。例えば腕立て伏せなら自宅でいつでも手軽にできます。水の入ったペットボトルをダンベルの代わりにする方法もあるでしょう。もちろん本格的にフィットネスクラブに通うのも素晴らしい方法です。就職活動では体力が必要ですから、筋トレは無駄にならないはずです。弱々しい外見に悩む男性は肩パッド、日焼け、筋トレで力強く健康的な印象に変える。就職活動に役立つ30のアドバイス。その21。自分より面接が上手な人がいればポイントをしっかり吸収する。集団面接では他の応募者とも同席します。 自分の受け答えが最も優れているとは限りません。時には自分より上手に受け答えできる応募者もいるはずです。そんな時、憎んだり嫉妬したり焦ったりするだけでは向上できません。自分より面接が上手な人がいれば優れているポイントを吸収して自分も真似できるようにするのです。もちろん真似をするとはいえ発言内容を完全にコピーするのではありません。あくまでポイントになる部分だけを吸収します。例えば話し方、声の張り方、切り口、ボディランゲージ、姿勢などです。良い部分は素直に認め吸収することが大切です。面接が上手な人の真似をすれば短時間で上達させることができるでしょう。たとえその面接で不採用になったとしても良いお手本を学べたという収穫が得られます。きっと次回の集団面接では他の応募者からお手本にされる存在になれるでしょう。自分より面接が上手な人がいれば真似をする。就職活動に役立つ30のアドバイス。その22。少しでも敬意が強く表現できるならお金も時間も投資する価値がある。OB、OG 訪問や面接が終わればお礼を出すのが基本です。お礼を出す人は全体の1割と言われています。長々した内容である必要はなく、貴重な時間を割いて役立つ話が聞けたことへの感謝を伝えましょう。お礼を出すだけで印象的になり、心遣いに喜ばれるでしょう。さて、そのお礼ですが、手段が重要です。普通はメールで十分です。ただし、本気の気持ちを伝えたければ、さらに工夫の余地があります。メールではなく、はがきや手紙など、直筆でお礼を書くのです。こうした時こそ、直筆です。直筆は人としての温かみが感じられやすいため、お礼には最適です。直筆でお礼を書けば、感謝の気持ちを一層強く伝えることができます。ボールペンより万年筆、万年筆より筆ペンです。筆ペンで書いた字には美しさと躍動感があるため感謝の気持ちを伝えやすい効果があります。便箋も安いものより少し高級な便箋を使ってみます。便箋なら高級なものでも購入できる範囲ではないでしょうか。余裕がある限り最大限の敬意を込めたお礼を心がけてみてください。お礼をして迷惑になることはありません。すべての企業への対応が難しければせめて志望度の高い企業に絞ってもいいでしょう。お礼もアピールの一つ。少しでも敬意が強く表現できるならお金も時間も投資する価値があります。選考で迷っている状況では丁寧なお礼が決め手になる場合もあるのです。余裕があればメールではなくはがきや手紙でお礼を伝える。就職活動に役立つ30のアドバイス。その23。顔や学歴が優れているわけでもないのに驚異的な内定率を誇る人。あなたの周りに驚異的な内定率を誇る人はいませんか？整った顔立ちや高学歴の人が内定率も高くなるなら理由は想像できるでしょう。ところが不思議なことに顔や学歴が優れているわけでもないのに驚異的な内定率を誇る人がいるものです。顔も学歴も普通であるにもかかわらず多くの企業から内定をもらっている。まずそういう人がいるとわかれば喜んでほしいのです。希望の持てる話ではありませんか？自分も頑張れば同じようになれる可能性があるということです。次にその人をじっくり研究してみましょう。単に羨むのではなく自分にもできるはずと考え良いところを見つけて吸収してほしいのです。テレビや就職雑誌などで見かけることがあればその人の身の回りを確認するといいでしょう。驚異の内定率を誇る人は何かが違うはずです。話し方がわかりやすかったり積極性が圧倒的であったり OB、OG 訪問が多かったりなどです。エントリーシートや履歴書を見たとき一目でおやと思う何かがあるでしょう。その人固有の特徴だから真似できない部分もあるかもしれません。しかし固有の特徴でも何か気づきが得られるはずです。その人と自分を比較してどこが違うのか何が足りないのかなど考えてみましょう。素晴らしいことがあれば真似をする。足りないところがあれば補う。参考になる部分がきっとあるはずです。この人にできるなら自分にもできると士気を鼓舞してもいいでしょう。すべてを再現するのは難しいでしょうが少しでも再現に挑戦することに価値はあるでしょう。顔や学歴が優れているわけでもないのに驚異的な内定率の人を研究する。就職活動に役立つ30のアドバイス。その24。正しく評価されないのは表現する側に問題があるのではないか。自分はもっと評価されてもいいはずだ。自分が正しく評価されない状況があれば原因を探ってみましょう。自分が正しく評価されないのは面接官の理解や偏見のせいと思うかもしれません。面接官の理解不足や偏見が原因の場合もありますが、実際には考えにくいでしょう。面接官は人を見るプロです。あなたの言葉にじっくり耳を傾けて中立的な立場から人柄を理解しようと全力を尽くしています。にもかかわらず、正しく理解されていないということは表現する側に問題があるのかもしれません。自分が理解されないことに不満を感じるかもしれませんが、自暴自棄になってはいけません。人のせいにするのではなく、自分に原因があるのではないかと考えてみましょう。落ち着いて自分が発した言葉を振り返ります。話す順番が悪いのではないか。協調が足りないのではないか。無駄な話をしているからではないか。わかりにくい言葉を使っているからではないか。誤解されやすい言い方になっているのではないか。語られる表現によって理解の度合いは随分変わります。正しく理解されるためにはそれにふさわしい表現が必要です。自分が正しく理解されるための言葉を慎重に選ぶ。就職活動に役立つ30のアドバイス。その25。猫背は自覚症状がないから厄介。姿勢で特に気をつけたいのは猫背です。猫背の厄介なところは自覚症状がない点です。痛みも違和感もありません。むしろ猫背でいる方が楽に感じやすいためなおさら自分では気づきにくい。気づいたとしても直そうとも考えにくい。周りの人に迷惑をかけるわけでもないため、滅多に指摘されません。にもかかわらず、猫背は無視できないほど大きな悪印象を与える要因です。立派な資格を持っている人でも猫背になっていると、暗い雰囲気が漂い、頼りなさそうに見えてしまいます。その悪影響すら本人には自覚症状がありません。なぜか元気がないと誤解される。なぜか頼りないと思われる。そんなはっきりしない誤解に心当たりはありませんか？もしかすると猫背が原因かもしれません。猫背はじわじわですが、確実に悪印象の原因になります。姿勢を確認する際は、特に猫背になっていないか、重点的に確認しましょう。就職活動に限らず仕事でも人間関係でも見た目で損をしやすいため早めに直した方が賢明です。きちんとしたスーツを着るのと同じくらいきちんとした姿勢になるのは重要です。猫背は癖です。簡単に治りそうですが油断すると元に戻るため治りにくいのが特徴です。直すのには時間がかかると思い根気よく直していきましょう。猫背がきちんと治れば印象が随分良くなります。特に猫背には注意する。 就職活動に役立つ30のアドバイス。その26。ビジネスマナーとは異なる人同士をうまく結ぶ潤滑油。マナーを勉強するのが面倒くさい。マナーなんて堅苦しいだけ。そう思う人も多いのではないでしょうか。確かにマナーは堅苦しくて面倒な一面もあります。きちんと身につけるためには練習も繰り返し必要です。もちろんプライベートなら自由でいいのです。友人同士なら堅苦しいマナーは抜きにして付き合うのもいいでしょう。自由な雰囲気だからこそさらに仲が深まるに違いありません。しかしビジネスとなると話は違います。ビジネスの世界ではビジネスマナーが必要です。マナーとは何か。マナーとは相手に不快を与えることなく物事のやり取りをスムーズにする一連の動作基準です。ビジネスでは様々なタイプの人と仕事をする場面がたくさんあります。自分と正反対の人と仕事をしなければいけない場面も珍しくありません。そんな時に必要なのがビジネスマナーです。ビジネスマナーが異なる人同士をうまく結ぶ潤滑油になります。面倒かもしれませんが、やはりビジネスマナーは身につけた方がいい。身につけると様々なタイプの人と仲良くなるチャンスが得られます。人間関係の輪を広げたり仕事の質を高めたりできるでしょう。その結果、自分の世界観が広がり、価値観が深まり、さらに人生を奥深いものにできるのです。ビジネスマナーを身につけて様々なタイプの人と仲良くなるチャンスを得る。就職活動に役立つ30のアドバイス。その27。すべて話そうとすると話が長くなる。要点だけ話そうとすると話が短くなる。話が長い人には特徴があります。すべて話そうとしているのです。1から10まで説明をする必要があると思っている。すべて説明しなければ相手にきちんと伝わらないと思い込んでいます。もちろんすべて説明しようとする気持ちは丁寧ですし素晴らしい。詳細まで分かった方が具体的になるでしょう。ビジネスにおける契約など話が長くなっても細かく伝えなければいけない場面があるのも確かです。しかし一部の状況を除いてすべて話そうとするのは非現実的です。すべて話そうとすると話が長くなるため丁寧よりグダグダした印象の方が強調されます。たくさんの事柄が登場するため聞き手は頭を使い話も理解しづらくなるのです。すべて話そうとするのではありません。要点だけ話そうとするのです。細かい点を伝えるのは諦め聞き手の想像に任せます。すると言いたいことが少なくなり簡潔で分かりやすい表現になります。もし相手が物足りないと感じればさらに詳しく尋ねてくるでしょう。細かい話はその時すればいいのです。すべて話そうとするのではなく要点だけ話す。就職活動に役立つ30のアドバイス。その28。作品数が多くて荷物になるならノートパソコンにまとめた方が適切。面接のアピールの一つとして学生時代に作った作品を見てもらいたいことがあります。例えば文章、イラスト、音楽などです。作品数が少なければ持参も手軽ですが作品数が多くなると大きな荷物になって大変です。面接は基本的に大きな荷物を持参するのは好ましくありません。大きな荷物を持参する様子は悪印象を与える原因になるため評価を下げる原因にもなる場合もあります。そんな時はノートパソコンを使ってみてはいかがでしょうか。大量の作品はデータに変換して1台のノートパソコンにまとめた方がコンパクトになり見た目もスマートです。データなら大量であっても重さは変わりません。紙の作品はスキャナーを使えばデータに変換できます。文章、画像、音楽、動画など様々な形式の作品を1台に収容できるため便利です。面接官の要望があれば媒体を使ってその場でデータを渡すことも簡単です。またわざわざノートパソコンを持参して説明する応募者は面接官にとっても意欲があるように見られるでしょう。準備が入念であるだけでなく伝えたいという姿勢も伝わりやすくなるはずです。もしノートパソコンの持参が不安なら事前に問い合わせて許可をもらえば問題ないでしょう。見てほしい資料が多ければノートパソコンにデータとして保存して面接に持参する。就職活動に役立つ30のアドバイス。その29。面接で社名を間違えた時の対処。面接でうっかり社名を言い間違えることがあります。そんなことがあるはずないと思いますが意外によくある話です。ほとんどの学生が複数の企業を並行しながら就職活動をするはずです。様々な社名が頭の中に浮かんでいると頭が混乱してうっかり社名を間違えてしまうのです。うっかりで済めばいいのですが企業にとってこれほど聞き捨てならない言葉はありません。さて面接で社名を間違えた時にどうするか。まず間違えた時に見られているのはリアクションです。失言や失態を犯しても社会人らしい対応ができるかを確認しています。間違えても動揺せず落ち着いて対応しましょう。ポイントは次の3つです。1、言い訳はせず素直に謝罪する。まず注意したいのは言い訳です。謝ることなく先に言い訳から始めるとかえって間違いにより悪印象が強調されます。素直に非を認めましょう。失礼しました、間違えました、申し訳ございませんなど素直に謝罪することが大切です。応募者が何社も同時に受けることは面接官も承知のはずですから理解してくれるはずです。2、面接官から間違えた社名について追及された時。面接官からその企業も受けているのかと追及された時は正直に答えた方が賢明です。ごまかしたところで面接官は確実に嘘を見抜きます。同時に受けている企業です、検討中の企業ですなど正直に答えた方が賢明です。3、さっと気持ちを切り替える。間違いを引きずっても仕方ありません。間違いの謝罪が終わればさっと気持ちを切り替え次の質問に集中することが大切です。社名を間違えたときは言い訳をせず素直に非を認める。就職活動に役立つ30のアドバイス。その30。疲れていても眠くてもお礼状はその日のうちに出したい。 OB、OG 訪問や面接が終わればお礼状を出しましょう。貴重な時間を割いて対応してくださったのですからお礼状を出すのがマナーです。メールで構いませんからお礼状はその日のうちに出すよう心がけます。ところが意外にこれが難しい。OB、OG 訪問や面接は短時間でも体力と精神力をかなり消耗します。OB、OG 訪問や面接が終わった頃には肉体的にも精神的にも疲弊しきっている状態ではないでしょうか。疲れていて放心状態。家に帰ればすぐ寝たい。お礼状を出すのは今日でなくてもいいかな。明日にすればいいかなという甘えた気持ちが出てきます。しかし、ここが正念場です。明日書こうと思って寝ると気持ちが冷めてしまいます。翌日には別に書かなくてもいいかと考えが変わっているでしょう。疲れて眠いかもしれませんが、できるだけ当日のうちに書くようにしましょう。お礼状は気持ちが熱いうちの方が書きやすい。 感謝の言葉は感謝の気持ちがあるからこそうまく表現できます。OB、OG 訪問をした直後は感謝の気持ちも強いためお礼に適した言葉も浮かびやすくなります。相手にとっても素早いお礼が届けばより嬉しく感じるに違いありません。疲れていても眠くてもできるだけお礼状はその日のうちに出す。就職活動に役立つ30のアドバイス。まとめ。その1。混み合う就職課は朝一番に行く。その2。就職活動での持ち物や身だしなみはシンプルを心がける。その3。やる気がない時こそスケジュール帳に就職活動の予定を入れる。その4。勇気と余裕があれば海外のインターンシップを検討する。その5。志望企業に先輩がいれば OB、OG 訪問をして情報収集する。その6。OB、OG 訪問はできればエントリーの前にする。その7。採用率は OB、OG 訪問の数だけ高くなると考える。その8。OB、OG 訪問をしてくださる先輩に感謝する。その9。勢いがある時に進められるだけ進めておく。その10。就職活動でも PDCA サイクルを意識する。その11。スーツはインターンシップ前もしくは企業説明会前に購入しておく。その12。余裕があれば IC カード乗車券を持つ。その13。靴擦れ対策として絆創膏を持参する。その14。都合がつく限り企業訪問や工場見学をする。その15。就職活動の効率が向上するものなら都合がつく限り買う。その16。傘を持参しようか迷えば持参する。その17。空が晴れていても念のため天気予報は確認する。その18。早めに到着して時間に余裕があれば建物や出入りする社員の様子を確認して面接のネタにする。その19。気の利いた発言ができなければ雰囲気を盛り上げる側に回る。その20。弱々しい外見に悩む男性は肩パッド、日焼け、筋トレで力強く健康的な印象に変える。その21。自分より面接が上手な人がいれば真似をする。その22。余裕があればメールではなくはがきや手紙でお礼を伝える。その23。顔や学歴が優れているわけでもないのに驚異的な内定率の人を研究する。その24。自分が正しく理解されるための言葉を慎重に選ぶ。その25。特に猫背には注意する。その26。ビジネスマナーを身につけて様々なタイプの人と仲良くなるチャンスを得る。その27。すべて話そうとするのではなく要点だけ話す。その28。見てほしい資料が多ければノートパソコンにデータとして保存して面接に持参する。その29。社名を間違えたときは言い訳をせず素直に非を認める。その30。疲れていても眠くてもできるだけお礼状はその日のうちに出す。